そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組始まってますよ。
もう始まってますね。今期多いですね。
そうね、また今期も多いって感じですけれど、
はい、
気になる作品ありました？もう1話見てる作品もあると思うんですけど。
あ、私結構原作から好きなので掛け狂いとかが楽しいですね。
お、結構なんかハードな感じありません？
なんですかね、デスの感を感じてるんですよ。
あは、
急に裏の顔が出るみたいな、下水顔みたいなところが結構面白いんで。
私はね、気になってるのはナイツ&マジック。
うん
うん。ちょっとゲームっぽいノリっていうのかな。まあ異世界召喚ものなんですけれども。
今期もあります。
今期もあります。でもどちらかといえば、ダンバインみたいな、この辺。わかる人はわかる。そんな感じはあります。なっていうか、なんか昔のサンライズのアニメみたいなノリっていうのかな。あとはまあなんか、バンダイナムコのゲームみたいな、そんな感じだったりもするっていう。こう、ただ年齢層的にどの辺狙ってんのかなっていうのがちょっと若干疑問点もあったりとかするんですけれども。まあ、ロボットものですからね、見ていきたいなと思ってたりしますが。
私は今のところまだ全部見れてないんですけど、ヒナロジーが結構好きでした。カードゲームものなんですけど、可愛いキャラがいっぱい出てきて、今後は気になるなと思ってちょっと楽しみにして。
あの、あと異世界食堂気になってますね。
異世界食堂美味しそう。
もうこの世界の設定とか気にはなるんだけど、置いといてもいいから料理うまそうだよねっていう。料理メインのアニメは料理をいかにうまく見せるかだから、そこさえうまくいってればもうそれだけでもいいのかなっていう気がするぐらいな感じはありますね。まだね、今期見たい作品たくさんあるので、まずこの最終回特集を終えてからいきたいと思ってます。今日の特集は
2017年春アニメ最終回特集です。
決めろ、会心の一撃。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました春アニメ最終回特集なんですが、はい、まあね、今回は仕方がないというかね、まあ嬉しい悲鳴、
うん、
まず投稿数今回ナンバーワンの作品は、まあもちろんって言っていいんですか、月が綺麗でした。
やっぱり先週インタビュー会をやってますからね。
そうなんですよね。しかもそしてそれをね、何度もこう公式さんに RT していただいたりとか紹介していただいたりとかしたのがあったので、こう皆さんこう最終回見終えてね、すごくこう感想を言いたい、誰かと分かち合いたいと思ったものがこっちに来た感じがね。
いや、ありがたいですよね。普段コメントをくださらないような方からもたくさんいただいたので。
はい、たくさんいただきましたね。本当ありがたいと思います。今回読める数には限りがあるので、いただいた投稿はすべてね、フライングドッグさんの方に届けたいなと思ってます。
はい、
ということでね、まずは投稿いきましょうか。
月が綺麗、トレビさんからのコメントです。中学生男女の初恋の物語に心を動かされ続けたワンクールでした。好きという気持ちをド直球で描いた本作。淡い初恋が育っていく過程を時にはドキドキ、時にはニヤニヤしながら見させてもらいました。最終回が終わって今はもう感無量です。もともと自分はアニメに限らず純愛ものは大好物なので、月が綺麗は春アニメの中ではぶっちぎりのナンバーワンでしたね。 リアリティの積み重ねが本作の魅力なわけですが、最後のドラマチックな展開もすごく良かったです。不安に駆られて感情を爆発させてしまう茜に対して何も言葉を返せなかった小太郎。この時点ではこの恋が思い出になる展開もあり得たのでドキドキしていました。それをつなぎ止めたのが小太郎の書いた小説、投稿サイトへのアップを進めたロマン、コメントの存在を教えた立花さん、そしてその小説を見つけて茜に知らせた千夏。そんな周りの行動のおかげで小太郎の気持ちが茜に届いたこと、それこそ奇跡ではないでしょうか。 LINE に頼らず自分の言葉で大好きを伝えようと頑張った小太郎の行動がその奇跡を呼び込んだと思うと胸に込み上げてくるものがあります。そして最終回のサブタイトル、それからが表示された後に、これまでのエンディングの LINE のやり取りを絵で見せてくれたのも良かったです。バカップル的なやり取りも小太郎と茜だったんですね。小太郎は普通に就職したみたいなので、小説書くのはやめたのかな。しかし二人にとって小説はかけがえのないものでしょうから、少なくとも趣味として続けていると思いますが、どうなんでしょうか。本作は終了しましたが、贅沢を言うなら彼ら以外のクラスメートのその後も見てみたいですね。できることなら OVA で中3の同窓会とかやってほしいです。ロマンは毒もになったのか、その後の女子たちの恋愛模様は、そして涼子先生とロマンは気になりますよね。9月に発売されるボックスに未放送のショートアニメとオーディオドラマ CD が付くみたいなので、どんな内容になるのかも楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。
初恋が実るってなかなかないですよね。
いや、なかなかないですよ。私は結構実らない作品を好きで見てきたのでなんかこう、このド直球の超ハッピーエンドが受け入れられる今って、なんか優しい世界なのか、それともみんな疲れ切っているのかっていういや、でもこの今だから、今の時代だからこそこれだけ受け入れられた最終回だったのかなってすごく思いましたね。
まあ、私もね、そのこの番組のお互いの時とか、まあ、この前回のね特集の時とかでも話してましたけれども、はい、いや初恋は実らないもんだよという、まあ、その思い出は大事なのね。思い出として残れば十分なものだと思っていたりとかするので、あとはお互いのすれ違いで傷つき合ったりとかね、することもあったりとか、あと大人になって、あの時子供だったな、傷つけちゃったなみたいなことっていうのがこう、まあ、人生のその後の恋愛のプラスになっていったりとかするんじゃないかなとか思っているので、このね、はい、もう初恋が実って二人幸せになる物語っていうのは、もうある種新鮮だっていうね。
そうですね、あんまり見たことない、本当唯一無二の純愛物語だったなとは思いましたね。
うん、そのなんかいかにもフィクション的な感じの主人公たちのカップルで、はい、このまま2人はめでたしめでたしみたいな感じの幸せになるっていうのは、もうそれはあくまでもリアルじゃないく感じてるから気にならないわけじゃない。
はい、そうです ね。
こういうこうある種のリアル路線を追求したばっかりに、リアル路線だとないんじゃないって思っちゃうっていうところがね。
いや、あったらいいなって本当に思いますね、現実にも。
そう、そのあったらいいなをここまできちんと最後まで描けたっていうのがね、素晴らしい終わり方、最終回でしたよね。いや、だってまだあそこまで思いながらも最終回で別れるかもしれないっていう気持ちもあったもん。
あー、そうですよね。
引っ越すっていうことはもう決まってたわけじゃない、一歩手前で。
はい。
でもそれっていうのはさ、やっぱり中学生の距離感っていうのは、遠距離ってなかなかうまくいかないですよ、すれ違っていくから。
まあ、あの二人に関しては逆にその遠距離が良かったのかなとも思いますよね。あの結末を見ると、本当に結婚してっていうまで将来を見ると、
うん、
あの離れた時間でこう二人の絆が強くなっていったのかなっていうふうにも考えられるぐらい、本当明るい未来っていう感じでしたね。
まあ、あの間にね、まあ、当然さ結構な時間経っているわけじゃない、中学卒業から考えると、はい、だってね高校時代 大学時代、そして社会人になり、結婚して子供が生まれるまでの時間ですよ。
はい。
かなりありますよね。
いや、うよ曲折あったに違いないですよね。
ねえ、しかもその間結構離れている期間があったということは、まあ、その、意外とね、もしかしたらこの二人は、この、同じ、ずっと中学、高校、まあ、高校若干違うかもしれない、高校には行ったかもしれないけど、まあ、同じ地元で頻繁に会えるような関係で、会った方が別れた可能性もあるっていうね。
うん、そうですね。
まあ、そう思ってること自体がもうすでにこの世界にはまってるわけだからさ。
いや、確かに、もう勝手に想像して言ってるわけですもんね。
そうなんですよね。この二人は離れていたからこそうまくいったに違いないとかさ、余計なお世話ですよね、うん、それね。
そうですね。
でもさ、やっぱりうまかったって思うのは、お互い好きではあったけれども、好き同士ではあったんだけれども、この別れるという、こうある種最初のハードルじゃない、この二人にとっては。お互いが、大好きというふうに意識し始めて以降の、付き合って以降のさ、この子供ではどうしようもならない距離という高いハードルに対してどうやって戦っていくかっていう部分の決意表明でもあったわけですよね、彼のね。
うん、
だからそこをきちんと描いたからこそ、二人の恋は大丈夫に違いないと思えるような、
結果高校に受からなかったですけど、その志望校を変えるってやっぱり相当な決意だし、相当な強い思いだな。それができたっていうのはやっぱり引っ越しにも意味があったなって思うし、もうだってこう結婚するってこう分かってると、だってもう両親もこの子のためにあの高校受けたのかって分かるわけじゃないですか。
はい、まあ、お母さんは気づいてましたからね。 そのために最初は反対したものをちゃんと許して、はい、こう協力するみたいな、あのお母さんですらもね、偉いなと思うんですよ。もうほら、やはりドラマの中で親が出てこないドラマ山ほどあるわけなので。でもその中で家族、はい、親家族ですよね。あのお姉ちゃんもすごかったじゃない、別れたらとか、
ね、
あれは彼女のことを考えて別れた方がいいっていうことを言ったわけだよね。
うん、やっぱり中学生ってやっぱ一人じゃ何もできないからこそ、やっぱ周りの大人とかがどういうふうに支えてくれてるのかっていうところまで見せてくれたのは良かったですね。
そうですよね。だから大人って大事だなって思ったんだよ、やっぱ描写の中で。そのあえて外してる作品ももちろんあるし、それは必要がない部分でもあるんだけれども、大人の描写をきちんと描くっていうことで、ここまでドラマに深みが出てくるんだなっていうのをね、味わったなって気がしましたね、本当にね。
メガネさんからのコメントです。出身が埼玉なので、舞台が川越だということだけで見始めたのですが、気づけば次回が待ち遠しくて仕方がないほどにはまりました。ストーリーはもちろん、遠山奈央さんの歌うオープニング、エンディング、劇中曲も素晴らしかったです。中学生の恋愛は高校生や大学生、社会人とは全く色合いが違うものだということを認識し、そしてここまで純粋な感情で互いを思い合えることを羨ましく思いました。自分は今大学生ですが、ああ、中学生の頃の恋愛って確かにこんな風な感じだなと共感できたところがこの作品の魅力だと感じました。個人的には小太郎が赤手のために神社にお参りしてお賽銭を入れるシーンがとても印象的でした。中学生にとって500円って大金とも言える額だと思いますが、好きな女の子のためにためらいもなくお賽銭として500円を投げるシーンに恋の力を感じ、キュンキュンしてしまいました。出版社へ向かうための切符を買うシーンでは、470円の切符にタッカッとつぶやくあたりに対比が強調されている感じがしました。はい、ありがとうございます。
川越舞台良かったですよね。
いやー、良かったです。私完全にもう風鈴のあれ行こうと思ってますよ、今年。すごい人そうだけど。
多いと思いますよ。大学生からの素直な感想をいただきましたけれども、この作品ってさ、こう実際の引っかかった層って年齢層ってどのぐらいなんだろうねと思ってさ、あの意外とおじさん層にすごく引っかかってるのはなんとなく想像できるんですよね。
はい、
若い子のリアルな反応って分かんないなと思ってて、逆に今の中学生ぐらいの反応っていうのがさ、うん、
そうですね、 そこは気になるところですけど、でも中学生にまだ私たちより全然近い大学生の素直な感想はこんな感じだったんで嬉しいですね。
そうですね。そうですよね。470円の切符高いよね。
あ、
だって財布にね、1000円2000円ぐらいしか入ってない感覚から考えるとさ、
高いな、
ね、2000円大金ですよね、確かにね。
うーん、
お賽銭に500円は今でも投げません。
確かにそうですよね、大人では大金、
はい、別にお賽銭金額が大事なんじゃないからね、あれね。うん、でも気持ちですからね。うん、彼にとっての気持ち的に500円を投げたかったわけですけどね。いやでもまあ幅広い年齢層に楽しめたっていいことですよね。
あのもう私もこう10年以上前になるこう中学生時代を思い出して、本当にこの作品でいろんな思い出を思い出して悶絶させてもらったので、なんか本当今まさに中学生の子たちがこう10年後20年後にこの作品を見てもだえる日が来るのかなと思うとちょっと楽しみなって
。思い出しちゃったりするかもしれないですよね。
なんか本当 LINE とかだけじゃなくて、最終的にはあのスノーならぬスモーも出てきたじゃないですか、はいはい、ああいうアプリとかって正直ここ数十年って続かなそうじゃないですか。本当にどこまでブーム続くかわからない。
もう来年だったらあれ何くらいの感じかもしれない、ね、
なさそうじゃないですか。それくらいの本当に限られた今をこう切り取った恋愛っていうのを描いたからこそ、なんかこの作品っていろんな人のこう卒業アルバムみたいになるんじゃないかなと思ってて、なんで本当こう何十年後かにこれを見て、うわこんなのあったとかすごい懐かしく思ったりとか恥ずかしいって思う、なんですかね、この今切り取っただけなのに何十年後も楽しめるっていう、まさにアルバムみたいな作品だったなって思いますね。
男気 100% さんからのコメントです。男前すぎるぜ小太郎。最終回は最初から小太郎が不合格になるという不穏な空気でスタートしました。でもやはりそこは月が綺麗。最後は小太郎がしっかり男らしく決めてくれました。文学少年なのに長い距離よく走った。太宰治にしては珍しい前向きな愛の言葉を叫ぶところに愛情の実態があるのだという名言が小太郎を勇気づけているシーンもいい演出だった。そして小説を読んでいるのが茜、走っているのが小太郎という普段との対比になっているのも面白かった。結局付き合ってとは言ったものの、今まで一言も茜に直接ちゃんと好きとは言わなかった小太郎が、電車に乗っている茜に対して初めて大好きだと愛を叫ぶラストシーンは、あまりアニメで泣かない私がジーンとくるほど感動的でした。最後の最後で本当かっこよすぎるぜ小太郎。昭和の純愛映画みたいで胸が熱くなりました。茜に聞こえていたかどうかは分かりませんが、間違いなく彼の愛は伝わったのかなと思います。なかなか類を見ないほどの超王道の純愛アニメでした。小太郎と茜、お子さんと家族3人で末永くお幸せに。そして月が綺麗の制作員の皆さん、こんなにも美しくて素晴らしい作品をありがとう。はい、ありがとうございます。
主人公らしくない主人公、ヒロインらしくないヒロインっていうのが、この作品の特徴かなみたいなことを私は言ってたんですが、小太郎くんちゃんと主人公してたよ。
人生はこうね、誰もが主人公だっていう感じじゃないですか。すごく主人公っていうよりかは、本当に生きてる人たちの一人一人が主人公だっていう感じの、今回小太郎にスポット当てたけどっていう感じがしましたね。
ねえ、よかったですよね。小太郎くんは小説書き続けてるのかな。
ああ、そこわからないですね。
そこだけはわからないんですよ。
なんかサラリーマンっぽかったけど。
サラリーマン、いやほら今時ね、あのラノベ作家だってサラリーマンできれば続けながらの方がいいわけですよ、安全のためにはね。
そうか。
まあでもあのラノベ作家にならずに、その後もしかしたらね、もともとやりたかった純文学の方をそのまま書き続けている可能性だってあるわけじゃん。
はい、
仕事しながらね。
うん、
まあどうなったか、まあ作家っぽくはないなって思いましたけれども、彼が一体今何をやってるのかわからないですよね。まあ普通に就職はしたはずですよね、あの流れからいくとね。
そうですね、
うん、ちゃんと恋の中で大好きだっていう叫ぶシーンもあり、 青春ドラマの主人公らしい主人公を最後にはきちんと演じてハッピーエンドで終わるというね、こうなかなかありえない超王道の本当純愛アニメ、まさにコメント通りだったんじゃないかと思います。インタビューでもありましたけれども、ここで描かれなかったもの、ぜひ見てみたい部分ありますよね。
ありますね。このもういろんなところ見たいですね。もう高校大学、
そうそう、絶対いろいろあると思うんだよ、このその結婚に至るまでのね。
そうそう簡単にはね、多分あれは本当いいところをこう思い出として切り取ってるだけなんでね。
ねえ、揉めたりとかね、こう下手したらちょっと一旦別れたりとかだってありえたかもしれないじゃん、揉めて、
はい、
でもそしてまた元戻ったり、お互いね、どっちかが折れたりとかさ、いろいろあったりとか、そういう部分のこうなんていうの、高校生の恋、大学生の恋も見てみたい部分はあるよね、ここまで描いてくれたらさっていうさ。まあ、物語的にはあそこでねハッピーエンドで終わってるわけで、あの後を描いていくと今度は子育ての大変さとか別の物語になっていくから、
そうですね、
夫婦間の問題とかね、いろいろ出てきちゃうかもしれないんでね、うん、そこまではもう描かないでいっちゃいいんですけれども、
うん、私個人的にすごい勝手に妄想しているのが、もうこの茜と小太郎は結婚するわけじゃないですか、はい、で結婚式あげるじゃないですか、そこには絶対にまだ結婚してない涼子先生が来ると思うんです。で生徒が先に結婚されたって言って焦ってこうベロベロに酔っちゃって、そこでこうねロマンと再会して何かあるみたいな
二次会合ね。
ロマンがその頃まで先生のこと好きだったらいいけどね。
ね、毒もしてチャラくなっちゃってるかもしれない。
あ、もう遊ばれて終わりですねそれはね。
あ、また先生の結婚が遠のくっていうね。
まあね、いや意外とそのぐらいのお話をサブネタでは入れてくるかもしれないので、いやもったいないと思うんだよね、本当キャラクターたくさんね、美味しいキャラクターいるので、あの同級生の女の子たちも将来も見てみたい感じはありますよね、本当ね、キャラ濃いからね、他の子たちの方が逆にね。
本当ですね、見たいキャラクターばっかりですよ。
そうなんですよね、こううまくねいろいろね物事が運んでくれるといいなっていう気もしますし、あのブルーレイもね好調ということなんで、ぜひね何かねこのシリーズでまた別のお話が見られたら嬉しいなという気持ちはありますね。はい、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。
エロ漫画先生サブレイ鎌倉さんからのコメントです。衝撃の最終回でした。最終回にしてサービス回かと期待して視聴していましたが、まさかの展開に。チンチンの位置が違う。一体サギリはどんなエロ漫画を描いていたのでしょうか。ブルーレイ版ではモザイクの部分がどのように表現されているのか非常に気になるところです。またラストシーンのサギリのまたねの一言は、今期でのサギリの成長を描きつつ第2期に期待を持たせる素晴らしい終わり方だったと思います。今後は第2期制作決定を楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。
いや最後までサービスサービスでしたね。
私は最終回が一番好きです。
まあ最終回というか、こうこの作品原作続いてるから終わらないわけじゃない。
まあそうですね、
はい、終わらない作品として、あの一つのまとまりとしてある種お祭りっていうか会みたいな感じで終わったよね。
そうですね、なんか11話が私の中ではもうここが最終回だなっていうので、あ、よかったねっていう気持ちで、もう新たなサービス会としてやっぱ最終回、本当の最終回を見たので、いやこれでいいなと思いました。サギリがすごいフューチャーされているのに他のキャラクターもいっぱい出てきてやりたい放題っていうのがもう素晴らしかったです。
ある種ハーレムものの締めとしては素晴らしい。
いやでもね、あのお兄さんはね、自分もやっぱり旦那にしたいなっていうぐらいやっぱ卵を焼くのがうまいっていうのがね、毎回卵料理を出してくるところがすごい私は好きなんですよ。全然内容には関係ないかもしれないですけども、
卵料理以外あいつは作れるのか。
わー、私は満足です。サギリもきっと満足だと思います。だってあのお兄ちゃんがいればいっぱい可愛い女の子が家に来るんですよ。
あー、そうですね、絵のモデルになりますもんね。
そうですね、まあ願わくばともえも参加してほしいなっていうのが。
これ以上ね ハーレム度合いをどんどんどんどん上げていくわけですね。それは詐欺にとってもでも難しいよね、うん、詐欺にとってはこうライバルでもあるというね。
そうですよね。なんかこっそりというかちゃっかり巴が一番なんかこうあれっていう最終回だったんで、
いやー結婚してあげるって言われてましたよ。
うん、まあでも確かにあそことつながっていくとちょっと詐欺りとも無償だから本当にリアルにまあ、血はつながってないんで、サギリと全然幸せになって私は欲しいんですけど、まあ、世間的には巴と付き合うのが一番こう年齢的にもいいのかなと。
はい。まあね。
思うところはあり。
彼ら、もう俺はね、正直彼らの大学生とか、彼らの社会人ぐらいになった年齢層の話を私はもう飛ばしていいから見たいぐらいですんで。まあ人気みたいなんでね、2期の制作ももしかしたらあればいいな、みたいな感じで楽しみに待ちたいと思います。今回投稿が来ていないけれどもスタッフが推したい作品っていうのを間に入れていきたいと思います。まずはこの作品、
冴えないヒロインの育て方フラットなんですけど、まあ、これ一期もあったお話で同人ゲームを作る高校生のお話で、なんかこう学園のもののこう部活ものっていう方には近いんですけど、でもこう同人ゲームを作るってやっぱりこう部活よりももうちょっとこうプロに近い世界というかクリエイターとしてのこう成長が見られる作品で、やっぱり社会とかプロに近いからこそ厳しい世界でもあって、でも夢に近い夢がある世界も描いていて、私は原作を読んでないんですけど、この原作読んでない身としてはコミケでこう同人ゲームを売るっていうのがこの作品の最終の目標かなと思ってたんですけど、それが今期のこの6話でさらっとコミケで売って終わってしまって、え、こっから何描くんだろうと思ったんですけど、でもこう一作をゲーム作るのにすごくこうみんな努力して頑張ってっていうのから、そっから売ってこの一つの作品が出来上がってから、そこがゴールじゃなくて続けることに意味があるっていうところを見せてくれたので、それはなんかすごくこう自分にもこう結構グッとくるストーリー で今期は特にキャラクターの中でエリリとウタハ先輩のこう絆が深まって、この二人すごくライバル関係であんまり仲が良くないっていう印象だったんですけど、この二人の出会いとかお互いがどういうふうに思ってお互いをどうやって評価してるのかっていうのも分かって、友情っていう面でもこの二人がこうプロとして成長していく面でもすごく見応えがありました。自分も一人の、ね、こうデザイナーとして一クリエイターとしてこの作品は見ていてよかったなって思う作品でした。
スタッフおすすめ、続きまして ID ゼロ、そこにでもね特集しましたけれども、その後ストーリーは進行していき、大断円を迎えるっていうことでいいでしょうか。
いやー、すっきりしましたね。めちゃくちゃ綺麗に終わりましたよ。
なかなかこんな綺麗な終わり方ないでしょ。
うん、
まあ、今期 SF 豊作だよねっていうのが今シーズンのスタートの時の話題だったわけですけれども、まあ、その一つなわけですよね ID0 って。こう SF 的なこう説明はたくさん入りながらもですよ、でもストーリーは意外と分かりやすかったよねっていうところが魅力だったんじゃないですか。
もう本当に竹を割ったようにまっすぐスパーンって切れる話だったじゃないですか。
もうこう最終回に向かっていくって感じでしたよね、本当ね。
うん、
的にはすごくあの BGM のセンスが好きでした。
あ、ソーラン節ですか。
そうです。あれすごく良かったです。
ソーラン節、今まであんなね、しかもあれめっちゃ盛り上がってるシーンじゃない。
うん。
もう最終決戦ですみたいなさ、あそこで流れてくるあのソーラン節にはちょっとこう。吹き出しながら感動するみたいな、こう妙な感動を感じました、あの時は。
あのチョイスすごくなんか谷口作品だなっていう感じがして私好きですね。
そして最後に全部を持っていく小安劇場っていうね、
あいつなんか魅力的ですね。嫌いになれないですよ、あの人。
いやだってどう考えてもある種の被害者でもあるわけでしょ彼はさ。
被害者ではあるんでしょうけど、やっぱり彼にも我欲があって、どうしてもいい人になりきれないじゃないですか、アダムス君って、はい、そこがすごくいいなって
魅力、そこが魅力的なんだよね、あの彼のね、うん、魅力的だった部分っていうのが、そのね、1話からずっといて、あいつ絶対怪しいよね、何者なんだろうね、あのマスクマンとか思われてたものがですよ。確かにね、ポジション的にはラスボスかとは思ってましたけれども、まあ、ラスボスというか何というか、結果的には彼も必要だったわけですよね、あそこ助かるためには地球がね、うん、だから本当になんだかんだ言って綺麗にまとまったなっていうね、いいお話でしたね。
エンディングのカットもすごく好きで、個人的にあのファルザとリックが和解したっていうのが好きでした、はいはい
はい、ちゃんとね、あの将来どうなったっていうのも軽く説明してくれてたのは良かったですよね、
うん、私あのリックとアマンザどうなったのかすごい気になるんですけど、どうなんでしょうね、あの二人
どうなんでしょうね、だって肉体がないでしょ、
うん、なんかサイズ感が全然違うから
デートはあのー
ね、アイマシン
で、アイマシンでっていうリックの存在の説明みたいなものっていうのがちょっとね、その自分はあくまでもコピーであるっていうところのね、人って何なんだみたいな部分っていうのは今回のテーマの中にもあったんだと思うんですけれども、まさにリックってそんな人物なわけですよね、
うんうん、いや悲観しないところがすごくかっこいいじゃないですか、自分はこういうものだよって受け入れてこうあるっていう感じ、
うん、まあ、そこがこの作品の魅力だよね、そういうふうなあそこで重い話にしないっていうところね、う
ん、みんな悩まないのがすごいかっこいいですよね、井戸さんもですけど、
うん、まあ思うところはあるのかもしれないけれども、結果的にそれがね表にぐじぐじしなかったっていうところがね、まあ最後まで安心して見られる作品だったんじゃないかと思います。
正解する角、国王さんからのコメントです。正解する角の最終話を見終わって、いろいろと言いたいことがないわけではないけれど、綺麗にまとめたなというのが感想です。人類が新たなるステージに登って新人類になるという結末にはなりませんでしたが、 SF というジャンルに馴染みのない人に SF で扱っている定番ネタを分かりやすく一通り紹介するのがこのアニメの目的の一つだったのかなと思いました。人類と違う存在とのファーストコンタクト、人類にとって未知の技術としての SF ガジェット、宇宙創生の秘密、異星人との混血が人類にとっての希望となる展開などなど、過去の SF 作品でよく使われているネタや展開をこれでもかと詰め込んで破綻のないストーリーにしているのはすごいですね。細かな部分で説明が不親切なところも SF っぽい感じです。その不親切な部分をすでに語られている内容から想像して楽しむのも SF 作品の醍醐味の一つだと思います。新藤浩二郎と矢作井座主二名は本当に死んだのか、この宇宙に存在しなくなっただけで高次元世界である異邦では実はまだ存在しているのかなど、状況やセリフなどからいろいろと想像する余地をあえて残しているラストは賛否が分かれるところでしょう。しかしそれよりも矢作井座主二名が新藤浩二郎を使いさらかに奪われて俺の新藤と言わんばかりの展開を最後にやるとは、やはりキャラクターデザインの時点でそんな雰囲気はありましたが、この作品の想定されているターゲット層は幅広いですね。ありがとうございました。
SF アニメ2本目、正解する角、こちらも特集しました。いやー、なんと言ったらいいの、あの終わり方。
気持ちいいバッドエンドですかね。
まあ一応解決したのかな。
いや何も残らなかったですね。
なんかハッピーともバッドとも言えないところが、なんか正解とは何だっていう答えとしてやっぱ人それぞれ違うっていうのが感じましたけどね。
こういう結末もあるんだっていう感じで私は受けましたね。
うん、結構なんか予想してたのよりも全然斜め上のところに着地した感はあるんですけど、なるほど一つの結末だなっていう気はして、あとあの昔読んだたった一つの冴えたやり方っていう SF の小説なんか思い出して、その必ずしも交流した相手が好意的だったとしてもうまくいくわけじゃないし、こう自分の死を一つのなんだろう方法として使うことによって全ての人を救うみたいな主人公の立ち位置とか、なんとなくその懐かしい SF 小説のことを思い出しました。
いやでもまさか子供が出てくるとは思いませんでした、こちらの作品で。
あの育児してた16年とか、彼年取っちゃったのかちょっとかわいそうっていう。
いやー、花森不憫すぎますよ。、
うん、あれね、あのあんな風に一生懸命頑張ったんだから、うちの娘ですよって言ったの許してあげてもいいんじゃないって思いました。優しくないぞっていう。
まあでもその ID0 にしても、この正解するカードにしても、こういう作品が作られる余裕みたいなものというのが、こうアニメ業界にあってほしいなとは思いますよね。
アリスと増六、クーターさんからのコメントです。原作はまだ続いていますが、いい区切りで最終回を迎えたのではないかと思います。これは原作を買ってみようかなと思ういい作品でした。ありがとうございました。続きまして、玉手箱さんからのコメントです。両作揃いだった春アニメの中で、ラストシーンの切な爽やかさでこの作品を選びました。可愛らしいキャラクターが、その造形イメージから想像できない重いストーリー展開にも惹かれましたが、1番はサナと増六の関係でした。ワンダーランドが生み出した何者でもなかったサナが、人間という確かな存在になれたことを増六に感謝するあのシーン。大人になった彼女を見た時、本当に良かったねサナ、ととても嬉しく優しい気持ちになりました。異能力者だろうが何だろうが、人として真っ当であれと教え続けたであろう増六の姿が目に浮かび、その場にいない事実に切なくもなった最終回。もう少しだけあの賑やかな柏村家を見ていたかったです。ありがとうございました。
いや、私ね、このアリスと増六に関しては、先ほど挙げた ID0 正解するカードに次ぐ SF 枠だったなっていうのに、やっと気づけたって感じですね。
ああ、確かにそうですね。
めっちゃ面白かったんですよ。
うんうんうん。
作品的に第5話で第1部が終わるんですよね。
はい。
第1部が終わるって、ワンクールしかないのに第1部が終わるってなんだっていう感じもあるんですけれども、まあ本当第1部が終わるんですよ。そして第2部が6話からスタートして最終回まで行くんですけれども、このね、第1部までっていうのは、サナが増六の元に来てというお話、まあ出会いみたいなお話をやるんですよね。まあこの辺も SF チックではあるんですけれども、まあこうある種能力者もの的にはよくありがちな感じのお話が続くんで、うん、まあ、なんとなくここでいいかなって思って私止めてたんです、正直ね。
うん、あとはちょっと思ったよりも絵柄と比べてこうハードだったっていうのはありますね、第一部は。
そうですね、だからあの、はい、なんていうのかな、雰囲気的にこう日常コメディ的なものを最初期待して、言ってしまえばフライングウィッチ的なものを期待して見たのが、全然違うじゃんっていう感じだった
っ。そうなんです、ちょっと見ててきついなっていうシーンも大事はあったので、
はい、人死ぬよねっていう、そんな世界なんですよね、結構ね、
はい、
だからもうえぐいなって、子供たちが出てる割にはえぐいなっていう部分があったので、ちょっとこう見続けるのには精神的にしんどいなっていうのがあって、一部が終わったところでやめてたんですけれども、こうね、面白いという評判を聞いて、2部から見始めたんですが、これがね、2部からがいいんだ。
いいですよね、
うん、まあこう一部があってこその2部なんで、2部を見れば一部が良かったってこともわかるんだけれども、あれがあって今があるってなるんだけど、はい、これはね、2部途中でね止まってる人はぜひ見てほしい。
うん、羽鳥と歩夢っていう2人のキャラクターが出てきてから結構展開が変わって面白かったですね。
そうなんですね、彼らが主人公なんじゃないのみたいなさ、ある種、
うん、でもそうですね、そこがこうサナと合わさってどうなるのかっていうのはかなり良かったですね、うん、こうアリスの夢っていう力にもこう向き合っていったし、サナ自体も成長していったしっていう、
まあね、そのサナが大人になった人なんじゃないのっていうようなキャラクターが出てきますけれども、あれの最後のモノローグ的なものもちょっとなんかこう、あれもしかして増六もうすでに亡くなってるみたいなのを思わせたりとかね。
そうですね、ちょっと寂しい思いをしながら、
彼女も成長した、でもいいラスト、ね、いいラストでした本当に。そういう意味ではこの作品もね、春アニメの SF 3作品と入れちゃっていいよねっていうぐらい、
なんかこう原作がまだ続いてる作品ですもんね、そういうのってこうラストどうやって描くんだろうと思ったんですけど、やっぱりあの大人になったサナかなっていうのを出して、でもそこに至るまでってまだまだ描けることがたくさんあるじゃないですか、
はい、
この作品2期も続けられるしっていうところも余地もありながらもきちんと締めもできてるっていうところが素敵なラストシーンだったなと思いました、
はい、そうなんですよね。あの BS11 の方で再放送も始まってますし、ぜひねこれはねあの見ていただきたい。あと D アニメストアとかでも配信回ってますんでね、私的には一気に見てめっちゃハマった作品でした。本当特集しなかったのがもったいないなと思うぐらいの作品だったんで。最近こういうことやっちゃっててさ、前期でいう悪化ですよこれ。
あー最終話まで見て特集しとけばよかったタイプですね。
もったいないって、途中でなんかね止まっちゃうんだよね。で止まってて後になって最終回特集に向けて一気見したらめっちゃ面白いっていうさ、こうたくさんアニメ見てる割にはねたまにやらかすんですよこういうことをね。ぜひおすすめ作品なんで、機会があったら見ていただきたいと思います。そしてスタッフおすすめ作品として夏目友人帳6。
いや大好きでしたよ。もうゴム好きでしたけど、私結構こう涙もろいんでよくこういうアニメ作品で泣いちゃうんですけど、なんか夏目で泣く涙はちょっと違うなって自分で今回気づいて、なんか言葉にするならこう自分のまさに心の琴線に触れる作品って夏目なんだなと思いましたね。
私はずっと夏目は好きで見てますけれども、どの辺が引っかかりました？
特に一番泣いたのは5話だったんですけど、あの払い屋だったタクマさんがあやかしが見えなくなっちゃって、こう自分の式を解約するっていうお話が、なんかこうずっとあやかしと過ごしてた人間が急にあやかし見れなくなってしまって、なんかそのやっぱりあやかしと人間って別々のこう世界に生きてて、それでもこう夏目みたいにこう見えてしまって知り合ってしまうと、どうしてもお互いに好きになったり思ったりっていうことがあるじゃないですか。それで本当は出会わない方が幸せだったけど、出会ってしまったからお互いに思い合ってしまうっていう、この絶対に叶わないのに思ってしまうっていう、このロマンチックな話がすごく好きなんだなと思って、特に今期はそういう部分にスポットが当たってたなっていう、夏目が今後何になっていくのかっていう部分に。
そうですね、確かにね、そこを描いていかないといつまでも同じことの繰り返しになってしまうんで、どこまで描いていくのかなっていうのは、まあ、原作も読みながらも思っているんですけれども、まあ、少しずつ進んでるんでね、はい、ストーリーはね。でもその辺がきちんと今回は描かれた回、ね、シーズンだったのかなっていう感じはありましたね。その、まあ、夏目の未来の問題もありますけど、夏目が果たしていつまで妖怪が見えるのかっていうこともあるわけじゃない。
そうですよ、それを感じましたね、そのまさに5話とかでは、
もし見れなくなった時ににゃんこ先生も、ね、存在がわからなくなり、彼の周りにいる他の妖怪たちも見えなくなった時に夏目はどう思うのかみたいな部分もね、可能性はあるわけだしね、で先に夏目が見えていても最後は夏目の方が先に死んでしまうっていうのはもうすでに分かってるわけだからね、妖怪の方は長生きするんで。
そうなんですよね、
まあ、そのねちょっと一抹の寂しさみたいなものを感じさせる続けてるのがこの作品の良さだったりもしますからね、
はい、
まだこの作品もね、アニメが続いていくと思いますので、次をまた楽しみにしていきたいと思います。そしてクロックワークプラネット、
お互いでも投稿をいただいてて、それをきっかけに見始めたんですけども、まあ、大まかに言うと地球のすべてが歯車によって構築されている世界の歯車の寿命が、まあ、そろそろ滅亡に向かっていくよっていう流れの中で始まる話なんですけど、最終的には Y が作ったこの終わりゆく世界を救うための答えがナオトとマリーの2人から生み出されるんですけれども、そこにこう新しい歯車を構築するという作業にこう空をつかむような難しさがあったり、そこと同時進行で描かれているオートマタのこのリューズ、ハルタ、アンクル、その3人とのこうナオトとマリーとの 絆がすごい恋人的な感覚とか、妹やお父さんみたいな家族のような絆も描かれていて、まあ、滅亡に向かっていく作品なんですけれども、最終的にはハッピーエンドに落ち着いていて、それがすごく私は好きでした。
ソードオラトリア、水玉ハリアーさんからのコメントです。本編に負けず劣らず熱い作品でした。この作品はやはり本編と並行しながら見るのが楽しいですね。この作品の中だけでもベル君の成長度合いが伝わってきますし、何より終盤のミノタウロス戦、ロキファミリアの視点から見たこのシーンはとても興味深かったです。そしてそれを受けてのラストバトルでのフィンのセリフ、あのセリフは良かったですね。ストーリーの続きを早く見たいと思わせてくれる作品であり、また今のシーンをもう一度と思わせてくれる作品でした。2期制作されることを期待したいと思います。ありがとうございました。
断末外伝ということでね、この試みは確かに珍しい面白い試みだったのかなって思いますね。
まあ発表された段階で、あ、そっちやるんすかって感じでしたからね。
はい、まあ外伝じゃなくて断末本編やってよって思ったのは正直なところではあったんですけれども、はい、まあでもこう実際に見ていくと、あ、まさにあの時あの裏で何が起きていたのかをワンクールかけてやるって OVA 的なものとかじゃなくて、まあワンシーズンやるってそういう意味ではすごいですよね。
珍しいですよね、
うん、
実際にほら犬の人いたじゃないですか、蹴りが得意な人、
はい、
あの子とか結構酔っ払った勢いで言ってへこんでるみたいな話を聞いて、あ、可愛げあるんだなとか思ったりとかはしましたよね。
ああ、なかなかね、あのシーンだけ見てるとただの嫌なやつなんじゃないっていう、たとえいくらね、そのへこもうが何しようがただの、うん、生きがってる嫌なやつだなとしか思えないわけですけれど、まあそういう彼がいるロキファミリアが、まあ、ある種主役だったわけですけれども、
うん、
でもまあこう改めて思うけれども、うん、これを見たからこそやっぱり本編見たいなって思いません？
そうですね、断末の方のヘスティアファミリアの方の話が見たくなるっていうのはありますよね、
うん、
実際ハリアさんも書いてますけど、ラストバトルのフィンのセリフ、あれはやっぱベル君中心に回ってるなこの世界っていうのがすごくして嬉しくなっちゃいますよね。
そうなんですね、結局ベル君がいたからあそこでみんな踏ん張れたみたいな形になってるわけなんで、まああくまでもこの作品は外伝であるのかなっていう風な感じになっちゃいましたからね。
そうですね、まあその分やっぱ、うん、断末のアニメっていうかベル君とヘスティアのあそこの二人の世界っていうのがすごくやっぱ楽しかったんだなっていうのが思い出せました。
そう
なん
ですね、逆に言うとこの作品を見たからこそ、断末本編のことをつい続きが楽しみになってしまうという感じになりましたね。
リトルウィッチアカデミア、ガメラ2069さんからのコメントです。これぞ魔法少女、魔法使いアニメの王道、これが見たかった魔法使いアニメでした。最近変化球気味の魔法使いというより魔法少女アニメが多かったので、よりそう感じたのかもしれません。ストーリー、キャラクターの性格、関係性などまさにド直球だった気がします。特に好きだった回はアッコがダイアナを連れ戻しに行く回でした。後半はアッコよりダイアナの方が主役らしかったですが、話は一区切りつきましたが、まだまだ他のキャラクターが活躍する話が見てみたいです。ありがとうございました。続きましてトレジア7号さんからのコメントです。ダイアナがアッコの親友になっていく過程エピソードはどれも良かったです。最終回は特に見続けて良かったと思えるハッピーエンドな回でした。特に好きなシーンは後半でのミサイルとの空中シーンで、ダイアナが砲機から落ち落下しているところをアッコがキャッチし、こんなところで会えるなんて劇的再会ってやつとアッコが語り、一気の歌が流れて勝利へ導くところ、まさか流星丸がこんな大事な場面で再登場するとは、流星丸好きになりました。アッコとダイアナの二人が力を合わせて世界を救うなんて最初の頃は考えられなかった展開です。ぜひとも続編を作ってほしいです。ありがとうございました。
うなぎ登りに評判良くなってましたね。
序盤はどうしてもスロースターティングな感じだったんで、どうなるのかなとかちょっと退屈かなみたいなのがあったのと、あと主人公のアッ 子の性格が結構ピーキーで、良かれと思っていろんなことしてるんですけど、いろいろ我慢が効かなかったりとかして、まっすぐちょっとつもちんでバーって行った結果、すごく周りに迷惑をかけることが多いんですよ。で、これが許容できるかどうかみたいなのもちょっとあって、私は最初結構そういうタイプの主人公が苦手なので、あっこは苦手かもしれないなと思って見てたんですけど、そういうあっこのことを、まあ、時々ものすごい喧嘩とかもしながらも、周りがどんどんその寛容に受け入れていくっていうのかな、あっこのあり方を拝定してくれる人たちが周りにいるっていうのがすごく優しくて、でなんかだんだんそのあっこのあり方もすごくプラスに働く場面っていうのがいっぱいあって、こういう個性もあるんだなっていう風に見られるようになったのが、すごく彼女たちのチーム感みたいなのにつながってって、すごく優しい話だったんですよ。
こうツークールかけて作り上げてきたものっていう関係性みたいなものかもしれないですね。
そうなんですよ。そう、アッコって成長の遅い主人公で、今回こういうことがあったから次やらないようにしようって言ったのにもかかわらず次の回でやってるみたいな、そんな感じの子だったんですよ。でどうしてもなんかそのいずれ友達になっていくダイアナの方が主役っぽかったんですけど、でもなんかそのゆっくりした歩みでようやく最後こうちょっとした成長が芽吹くっていう感じが、やっぱり20話以上使って書いただけあるかなっていうふうに思いました。
そのツークールアニメの良さっていうのをこうじっくりと描いてきたって感じですかね。
そうですね。あと彼女たちの話っていうのがそのメインではあると思うんですけど、もう一軸あって、この話シャリオっていう先生の話があるんですけど、そっちの話が私すごく個人的に好きで、夢破れちゃった後の大人がどうやって立ち直っていくのかみたいな話があって、それがすごく元気をもらえる話だったんですよね。
我々は逆に言うとそっちの方がね気になるかもしれないです。
絶対シャリオを見ると感情移入しちゃうんじゃないかな。あとシャリオとこう仲違いしちゃった友達のクロアの方の気持ちもものすごくよくわかるんですよね。また彼女もすごく人間らしくて、一回はいいよ許すよって言ったことがどうしても許せなかったりとかして、ずっと後引いちゃったりとかするところを見てると、人間ってなかなかね、そうだよね、大人にはなれないんだよねみたいな気持ちになって、すごく感情移入しちゃったんですけど、それも最後すごく綺麗にまとまってて、あーハッピーエンディングだなって思える、すごく気持ちのいい話でした。
週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？
モアさんからのコメントです。私はアニメからスカスカを知り、その世界観に魅了されたのですが、アニメスタッフの皆様が丁寧に作品を形作ってくださったおかげで、素晴らしい最終回となったこと、心よりお礼申し上げます。世界一幸せな女の子というサブタイトルは、まさにこの作品にぴったりだなぁと思いました。切なく苦しいけれど、涙をこらえながらも笑っていたくなる。クトリは幸せだったのだと胸に迫るものでありました。以前の底アニで彼の先生がおっしゃっていたクトリの物語という言葉を改めて実感いたしました。1話の冒頭部分がこうして最終回でつながり、結末が分かってはいてもクトリが死んでしまうという事実に涙を流しながらも、大切な人たちを守るために数多くの敵と戦う彼女の姿はエルクのように応援したくなるほど眩しいものでした。クトリとビレムのモノローグの交差シーンがとても好きです。ああ、お互いに幸せを与えて、そうして幸せになっていたんだなぁと。クトリの恋がそのまま幸せの形として消費されるだけだった命に生きることの意味をもたらした結果なのだと思いました。ラストのクトリ誕生のシーンを見た後だとなおさらそう思います。ビレムの過去やエルク、獣の世界にまつわる秘密。あの後のビレムやネフレンのことが気になっている方も多くいらっしゃるでしょう。アニメではクトリの物語として原作3巻までの内容でしたが、原作ではその後のお話もありますし、まだまだ物語は続いているので、まだ原作を読んでいない方にはぜひ読んでほしいです。この作品に出会えて本当に良かったです。ありがとうございました。続きまして、高中さんからのコメントです。第9話以降は幾分オリジナル色が強いシーンが多かったですが、改めて原作小説第3巻と照らし合わせながら見てみると、大筋は原作通りに話が進んでいたのにちょっとびっくりしました。原作小説がシリーズ全体を通して主人公ビレムクメシの視点から見た浮遊大陸軍 レグルエレの世界とそこで懸命に生きている人々の姿を描き、この世界で起こった出来事を少しずつ紐解きながら話を進めていくという、ある意味達観した語り口調になっているのに対して、アニメ版ではヴィレムとクトリの二人に焦点を絞って描いていたから、話の見え方も少し違ったものになったのでしょうか。飛空艇プランタギネッサの格納庫でのヴィレムがクトリにした唐突なプロポーズの場面なんて、原作通りでいかにも微笑ましいシーンなのに、その後に起こるティメレ大襲撃という悲惨な展開にすっかり記憶から抜けてしまっていたみたいです。絶望的で物悲しいイメージが強かった本作だけど、実はいい場面もいっぱいあったんだよと、原作兼シリーズ構成担当の誰かさんの言い訳ではないのでしょうが、そんなことにちょっと気づかされたことが楽しかったです。そして最終話 B パート、やはり物語は第1話アバンのあのシーンに帰っていきました。しかしながら、最初から二人の関係を見続けてきた視聴者たちは、クトリとヴィレム、二人のセリフの掛け合いを聞かされて、サブタイトルの意味を知ってしまうと、自然と目に涙をためながら、エルク同様、クトリ頑張れ、と心の中で叫んだのではないでしょうか。少なくとも自分はそうでした。他の方々もそうあってほしいものです。さて、現時点では今後の映像化の話はまだ上がってきていません。自分は早くこの続きを見たいです。こんな風に書くと、君はまだ妖精たちが嘆き悲しむ姿を見たいのかい?などと言われそうで怖いです。原作第5巻のコルナディ・ルーチェ市での市街戦などは、もし仮にスカモカを映像化する際には絶対必要な布石と考えますし、何より自分が見たい。あと、人間族が滅びる前の世界で活躍していた冒険者や勇者のストーリー。特に、外伝で描かれていたリーリア・アスプレイのあの名場面をぜひ、今の制作陣で映像化してほしいと、切に希望する次第であります。スカスカは終わったのではありませんよね。今から始まるのですよね。期待しております。はい、ありがとうございます。
今回はね、月が綺麗に続き、スカスカへも投稿数多かったです。
ありがとうございます。
はい、こちらもこそっと原作者に送っとこうかなアニメ最終回良かったですね。
良かったですね。いやでも本当前話通して大切に作ってもらったなっていうのは、いやこれ僕がね好きだからひいき目で見てんのかなっていうのも随分考えながら見てたんですけど、いやそんなことないな、これだいぶ頑張ってもらってるなっていうのはすごい感じました、
ね、丁寧に作られてると思いますよ、すごくね。
うん、
アニメ版はねクトリの物語ということでだいぶ構成は変えてきた感じはありますけれども、基本的なストーリーは一緒と言っていいのかな、原作と。
まあそう取りましたけどね。
あの言葉選びみたいな感じでその部分的に伝えられてないことはありますよね、原作に比べるとね。
まあそこは仕方ないですね。だいぶ世界から何から全部作り込んであるお話なんで、全部それをアニメで説明しようとするとセリフの山になってしまったりとかね、そういうことがありますし。
多分それって野暮ですよね。
うん。結局アニメはそのクトリの物語っていう風に、クトリとヴィレムがお互いに出会ってどう変わっていったのかっていうところで一区切りっていう風にしたんだと思いますよ。
まあワンクールですからね、その中でできることということで。
うん。で最後にクトリが生まれてきたシーンがあったじゃないですか、
はい、
あれは僕は入れたのはすごくいいなと思ったのは、やっぱりこうどんな妖精でも生き物でも世界に祝福されて生まれてくるっていうのが僕はかなり優しいな、やっぱスカスカだなって思いましたね。
あれあの勘違いしてないと皆さん思いますけど、別にあれは転生したわけじゃないですからね。もう一度生まれ直したって思った人ももしかしたらいるのかもしれないと思ってね。
うん。まあでも原作読んでないとやっぱりちょっとあれどうなってんのとか、ここなんでこうなったのっていうのはあるかもしれないですね。
ヴィレムは最後どうなったのとか、やっぱり光ったよねみたいなさ、
光ったよねって言って、今ねあのクムさんもクトリ死んだって言ってますけどね、実際に Z 説明した描写がないし、ネフレンもあそこにいたし、あれでもヴィレムもいたし、でも水晶の玉に映ってたのはなんかピカって光ったのは2つだし、あれ飾わなくないみたいなね、
はい、何なんでしょうね、
いろいろありますね、
はい、原作で描かれている人類がいた時の話とか結構好きなんですよ。
うん、
元勇者のお話ですよね。
はいはいはいはい、リーディアとヴィレムがいた時代ですね、
はい、あの時代の話がかなり好きな、
おじいちゃんが可愛らしかった時代、
そうなんですよ、あの辺のねお話がねかなりね、あれがあるのとないのとではってやっぱりどうしても思う部分があって、まあでも今回のその作品の中に入れるにはまあどう考えても入らなかったんだなっていうのはまあもちろん分かってるので、そこの話はね外伝的な感じでもいいからアニメで見たかったなっていうところはありますね。
そうですね。で個人的に良かったなって思うのが1話の冒頭のシーンと最終回であったクトリがノフトの前を歩いていくシーンで、1話の方だとちょっと早いタイミングであのクトリのモノローグが始まって、で最終回だと落ちながらモノローグなんですけど、最終回を見てる時に1話のモノローグを思い出しながら見てて、クトリはその時に最終話だとただただ歩いてるだけなんですけど、あこういうこと思ってたんだろうな、ここでこう思ってんだろうなって思うともう涙が止まらなくて、割ときつい最終回でしたね僕にとっては。
私はさっきクムさんが言ったその、まあ、省かれてたっていうのが逆に生きてて、そのクトリとヴィレムの恋っていうところにすごいフューチャーされてて、最後のモノローグのシーンがすごく好きだったので、まあ、そこがまあクトリの幸せをこう大きくしているところでもあり、その悲しみにつながって涙が溢れてくるところでもあり、まあ、スカスカはこれがすごいこの切ない中に良さがあるっていうのがすごく象徴されているシーンだったなっていうふうに思いましたね。
まあね、儚い人生ではあるんだもんね、もともとね。その寿命自体が養成兵は短いですからね、たとえ戦いに行かなくてもね、
うん、
だからこそそのもう最初から分かっていることだけど、まあその短い人生をどう輝いて生きていくかみたいな部分でもありますよね。
はい、であと最後にライムスキンがクトリやネフレンのあれ家って言ったらいいんですかね、はい、写真の前で独り言言ってるところも、ああやっぱライムスキンもナイグラートとあの同じようにそうやって見送るっていうのがやっぱり来てるだろうなとかそういうのは思ったりすると、
まあ
ね、やっぱ出てくる人、うん、みんな優しいんですよね。
大人が優しいですよね基本ね。
そうですね、
まあ、出さなきゃいけないんだけどね、やっぱり結局ね他に、うん、獣たちと戦う方法がないからね。
はい、だからクトリたちの前ではあれは言わないんですよね、あの人は、うん、っていうのを考えるといいなって思いますね。
まあでもその獣と戦う方法みたいなものが、描かれる原作もあるのでぜひ原作も読んでください。
反則かな。いやでも実際この後の続きが原作であるんで気になった人は読んでいただければって感じなんですけど、
そうですね、
ただ、
はい、
これだけ丁寧にやってもらうんだったらこの後作ってもらっても全然構わんのですよっていう、
はい、まあ安心して見られるだろうなっていうのはありますよね。もうそれこそね、うん、スカスカからスカモカまでのお話を入れた次のアニメ化でも全然いいですよっていうところですよね。
そう、いや声がつくことで動くことでこんなに印象が変わるキャラクターもいるんだみたいな、そういうのもありましたしね僕は。
そうですね、あとやっぱり、ね、子供たちの数が多いんでその辺がその映像として動いて声がつくことでより分かりやすくなったっていう部分はありますよね、
うん、
うん、思い入れができるっていうのかな、キャラクターに対して。
そこに思い入れるとまあスカモカでなっていう話になるんですけど、
いろいろね思い入れまたねっていうところも出てくるので、まあ本当こう原作から応援してきて、アニメになってこうね良かったなって思えるアニメ化だったなと思うので、またこういう作品に出会えるといいですよね。
そうですね。
他にも歌舞伎部宇宙天家族2にもコメントをいただきました。ありがとうございました。
残念ながらアトム・ザ・ビギニングは この収録日に最終回を迎えるということで今回を外させていただきました。あとタイガーマスクダブル、これに関しましては素晴らしい最終回を迎えましたので、別に再度特集をやると以前も言ってましたんでやりたいと思っています。いや今回は投稿も集中しましたけれども、我々も見ている作品がちょっと集中していたかなっていうのがあって、見てない作品は本当見てないみたいな感じになりましたね。なかなかこう最近あお互いで見ているものがそのまま継続して見続けるのはもう無理かなっていう感じになってるんで、なかなか感度を上げとかないと面白い作品を外すっていう場合がありますよね。
特にまた夏アニメは数がまた増えるのでかなりこうアンテナを張っていかないと。
そうね、とりあえず PV みんな見たりとかいろいろしながら注意はしてますけれども、後から気づく面白い作品みたいなことがねないようにねできればしたいなと思うんですけど、途中から面白くなるっていうのが一番手に負えないっていう、ね、
頑張っていきましょう。
はい、ということで今日の特集は
2017年春アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。いや今日は本当たくさん投稿いただきまして、多分投稿数だけで言えばここ最近にも珍しい投稿数だったんですけれども、月が綺麗とスカスカに集中しておりましたので、こんな感じになりましたね。
はい、
でもまあここまで集中するほどの作品がお互いで来るのかなっていうのはありますけれども、もう夏アニメ新番組お互い特集の日程は7月30日の予定でおります。迫ってくるよ
切り替えて、
はい、切り替えていきたいと思うんですけれども、来週の特集はこれ継続作品になりますね。
はい、来週は桜クエストを特集いたします。
はい、PA ワークスの作品ですけれども、ちょうどね一区切りついたところで面白くなっておりますので特集したいと思います。皆さんからの投稿をお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、ヤスさん、青梅財団さん、 SAL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、フクさん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、カキツバタさん、 B さん、 SQT さん、アビマルさん、クーターさん、玉手箱新聞社さん、さくら蘭之助さん、シューは小説家になろうにて執筆活動中さん、ゲオさん、フシュンさん、弾丸マニアックスのジェイさん、犬好きのベルフェゴールさん、トリフンさん、スーキキョウさん、クニオー アマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムト、
田中美希と、
タマと、
牧田光平と、
コンビアキでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。